恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
1971年、シアトルのパークプレイスという場所に、あのスターバックスの1号店がオープンしました。このスターバックス、しばらくは大きな事業展開はなかったのですが、90年代の中頃から急成長し、今や90カ国に2万5000のカフェを有するようになりました。おそらく今もっと多いかと思います。このスターバックスに火がついたのは、エスプレッソを主体としたテイクアウトメニューの店頭販売を始めたことであったようです。これが地元で大人気となり、ブームに乗って北米全土に広がりました。こうしてシアトルの港町にあったカフェが世界中で知られるようになりました。今から約2000年前、イエス・キリストが十字架につけられ、復活し、そして天に帰られてから、この地上にキリスト教会が誕生しました。その始まりはゼロというより、マイナスからの始まりでした。このキリストは、極刑で殺され、それ以前に3年半神職を共にして訓練した12弟子の一人はイエスを売り渡し、他の11人は皆逃げてしまったのです。ここから何かが始まるとは誰も考えません。言うなれば、その時イエス・キリストの教えは空前の灯火でありました。いいえ、それは全く消えてしまったかのように思われたのです。しかし今日、このキリスト教会は全世界に広がり、その信仰者は20億人を超えると言われており、キリスト教が私たちの芸術、建築、法律学、文学、哲学、科学、医学等に与えた影響力に追随するものは何もありません。それでは、キリスト教はどのような要因により、今日に至っているのでしょうか。イエス様が殺され、復活され、天に帰られた後に残された弟子たちのその姿の中にヒントが隠されています。使徒行伝の4章を拝読させていただきたいと思います。この時の状況は、イエス様の十二弟子のペテロとヨハネが留置され、捕らえられ留置され、ユダヤの最高議会において尋問を受けていた時のことです。拝読いたします。彼らが、これはペテロとヨハネですが、人々にこのように語っている間に祭司たち、宮守頭、サドカイ人たちが近寄ってきて、彼らが人々に教えを説き、イエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに、気を苛立て、彼らに手をかけて捕らえ、早日が暮れていたので、翌朝まで留置しておいた。しかし、彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。あくる日、悪人長老、立法学者たちがエルサレムに召集された。大祭司、アンナスは、をはじめ、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。そしてその真ん中に、人たちを立たせて尋問した。あなた方は、一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。その時、ペテロが聖霊に満たされていった。民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは、病人に対して良い技に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、 あなた方ご一同も、またイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえに、あなた方が十字架につけて殺したのを、神が死人の中から蘇らされた、ナザレ人イエス・キリストの皆によるのである。このイエスこそは、あなた方家作りらに捨てられたが、隅の頭石となった石なのである。この人による以外に、救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。人々は、ペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に二人が無学な、ただの人たちであることを知って、不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らがに癒された者がそのそばに立っているのを見ては、全く返す言葉がなかった。そこで二人に議会から退場するように命じてから、互いに協議を続けていった。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことは、エルサレムの住民全体に知れ渡っているので、否定しようもない。ただこれ以上このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。そこで二人を呼び入れて、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡した。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては、自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。そこで彼らは二人をさらに脅した上に許してやった。みんなの者がこの出来事のために神を崇めていたので、その人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。その印によって癒されたのは、40歳余りの人であった。二人は許されてから、仲間の者たちのところに帰って、祭司長たちや長老たちが言った一切のことを報告した。イエス様が十字架にかけられる前後に、聖書は特に、一人の男の言動に注目しています。そうです。十二弟子の一人、ペテロです。彼はイエス様が十字架にかかる直前、自らの身を守るそのことのために、イエスを知らないと三度も否みました。そこには、恐れに支配されていた弱いペテロがいます。しかし今日見ていきます、この使徒行伝に出てくるペテロは、かつてイエスを否んだ男とは全く別人のような人間として記されております。この時の彼は、エルサレムの宗教指導者たちを前に、全く動じることなく、自分が寄って立っていることを証言したのです。彼は確信とともにこう言いました。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。このペテロを見聞きした人々は、ペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に二人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思ったと聖書は書いている。そして彼はさらに、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅され、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡されたのです。しかし、そのような脅しに対して彼は、毅然として答えました。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してもらいたいと。私たちにとっては自分の見たことや聞いたことを語らないわけにはいかない。それを否定することはできない。 この彼の態度も言葉も確信に満ちたもので、この彼の確信はやがて初代教会の確信となり、激しい迫害の中にありながらも教会は力強く増え続けていったのです。かつてのペテロは揺れ動きました。激しく揺れ動きました。しかしここに描かれているペテロは内なる確信に満ちており、全く動じません。なぜ彼はこのように変わったのでしょう。いくつかの要因を私たちは知ることができます。まず最初に目が留まること、それはペテロはこれらの発言を聖霊に満たされて語ったということです。聖霊に満たされた。自力という言葉があります。文字通りそれは自分の力です。自分の力で物事に当たるということです。かつてのペテロは自力だけに頼って生きた人です。かつて彼は主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟ですと威勢のいいことを言いました。でもそれは自分の覚悟でした。自分の力でした。この言葉を言ったすぐ後に、その彼の自力はもろくも打ち砕かれたのです。しかしこの旅は違いました。彼は聖霊に満たされていた。神の霊が彼を満たしていたゆえに、彼はいかなる脅しにも動じることがありませんでした。このことはあらかじめイエス・キリストが予言していたことが成就したことを意味しています。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。イエス・キリストは私たちの力の限界をよくご存知でした。ですからあなたたちの上に聖霊が下るとき、すなわちあなたたちが聖霊で満たされるとき、あなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となるであろうとあらかじめ言われていたのです。教会の始まりは綿密な伝道戦略によって進められたのではなくて、人々の不屈の精神とともに始まったのではなくて、聖霊に満たされた学のないただの人と呼ばれた者たちの働きによって始まったのです。そしてこの聖霊の働きは今も私たちのうちに継続されているのです。主にある皆さん、私たちの力とはいかほどのものでしょう。私たちは聖霊を求め、聖霊に満たされなければなりません。さらにここで注目したいことは、このペテロは復活されてイエスに出会っていたということです。ですからペテロとヨハネのメッセージの中心はイエス自身に起こった死人の復活を伝えることだったんです。私たちは考えます。死人が復活するなんてことはありえない。それは極めてまともな考えです。私も生まれてからこの方、死んで帰った人にはまだ出会ったことがありません。でももしですよ、本当に死から復活してきた人に出会ったら、私は生涯その人のことを伝えることでしょう。そのことはそれほどインパクトのある出来事だからです。ある人たちは言います。イエスの弟子たちは復活したイエスに出会ったと嘘の証言をしたんだろうと、皆そのことについて口を合わせていたのだろうと、 しかしそんな嘘には何の力もありません。そんなことで始まった宣教が長続きするはずはない。しかし彼らは本当に復活のイエスに出会ったという経験をしていたので、そこに自らの命をかけたのです。そしてその数は一人二人ではないのです。ですからペテロは言ったのです。私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいけない、いかない。嘘に命をかける価値はありません。全くありません。それではこのことはどう説明できるのか。そうです、イエスは本当によみがえられたのです。実際に体験したことには力があります。その経験を私たちは心から取り除いたり否定することはできないのです。6、7週間前、私は東京で母を看取るべく毎日病院に通っていました。一日母の傍らにいて、ホテルに戻ると刻一刻と近づいてくる年末のイクイッパーカンファレンスのメッセージの準備をしました。日に日に死に近づいている母と向き合いながら、一人主の前にメッセージを備えております私に、主はいろいろなことを語りかけてくださいました。主は私の過去のいろいろな出来事、すなわち私が経験してきたことを思い起こさせてくださいました。本当に貴重な時間です。そのような中、私の50年の人生を振り返りましたときに、自分の神様への信仰が神様への信頼へと変化していることに気がつかされていきました。信頼とは今日明日で気づかれるものではありません。そこにはしばしばの年月が必要となります。ある意味私は教会で生まれ育ったような人生を送ってきました。その道のりは紆余曲折いろいろあったのですが、今それらの年月を振り返りますときに、私の心に残る唯一のことは、神は常に真実であられたということを証明する多くの多くの経験でありました。確かに私の祈りと願いが聞かれないことは数多くありました。しかしそのことゆえに神は不真実であるというのは極めて自己中心的な考えであることに主は気づかせてくださいました。もし私の過去の祈りと願いが全て聞かれていたら、私は今頃どうしようもない人間になっていただろうということを主は教えてくれました。牧師となり、人生のもろもろのチャレンジを受けている方たちをたくさん見てきました。しかし彼らが主の御言葉とともに再び立ち上がり、その信仰の旅路を歩き続けている姿を見せていただくという経験は、この私の確信にさらなる力添えを与えてくれました。ペテロが大胆になったこと、それは彼が聖霊に満たされ復活のイエスに出会ったという誰も否定のできない経験が彼にはあったからです。主にある皆さん、主は皆さんにこれまでどんな人生の経験を与えてくれましたか。そこから主は皆さんに何を語りかけているのでしょうか。もう一つのことを話します。これらに加えてペテロはそれらのことを裏付ける約束の言葉が ありました。ペテロはこう証言しました。このイエスこそはあなた方家づくりらに捨てられたが隅の頭石となった石なのである。聖霊に満たされ自分の経験による確信となりますと、気をつけなければならないのは非常に主観的で感情的なものとなりがち、思われがちだということです。確かにこれらから生まれる情熱はとても大切なもので、これがなければ何事も始まらないのでありますが、ペテロはこれらのことに冷静に神の言葉を添えました。そうです、このペテロが言った言葉は詩篇118編22節からの引用なのです。この詩篇の言葉はペテロの時代より千年余り昔に書かれたものであり、その言葉はメシアイエス・キリストの出現を予言する言葉です。そうです。人々はイエスを十字架につけ、まさしく彼は一時世から捨てられたように見えましたが、その彼が今や全てのことの中心に置かれているではないかということをペテロは御言葉を通して語っているのです。彼は聖霊に満たされつつ、また自らの経験に立ちつつ、しかしそれによって熱狂的になるのではなくて、これらのことも全て神のご計画の中で起きたことなのだということを冷静に受け止めていたのです。主にある皆さん、私たちの信仰が盲目的に突き動かされたり、あの人は洗脳されていると思われるようなものであってはなりません。心は燃やされつつも、同時に頭では冷静に神の言葉を保有していなければなりません。こうしてペテロの心には確信が与えられました。天下にこの方以外に救いはないという言葉は、聖霊に満たされた彼の経験とそれを裏打ちする神の言葉というフィルターを経て彼の口から出てきた言葉なんです。それにしましても、今この世界でこの天下にこの方以外に救いはないというような言葉が受け入れられることは難しいということを私たちは知っています。そうです、すべてのことが相対化されるこの世にあって、このような断定的な言葉というのは敬遠されるのです。排他的だと言われるのです。しかし我々にとりまして、イエスが主でありこのお方以外に救い主はないという言葉は、太陽は一つで他にはないということと等しいことなのです。人間の本質を知り、自分のことがよくわかり、その人間に対して神が何をなされてきたかという聖書の物語を読むときに、私たちの確信、この確信はますます堅固なものとなります。私たちがこのお方以外に救いがないという言葉を表明する限り、私たちは謙遜であるべきです。非常に残念なことですが、このような言葉を振りかざして罪を犯してきたという歴史がキリスト教会にはあるからです。私たちはそのことを悔い改めて、本当に謙遜で、しかし大胆にこの言葉への確信を掲げ、この言葉に生きていこうではありませんか。イクイッパーカンファレンスで、私よりもずっと若い方たちに毎晩メッセージを語らせていただきました。その多くは私の子供たちの年齢です。この時彼らに問いかけたかったことは、皆さんはどこに立ってこれからの人生を生きていくのかということでした。彼らにはまだ未来がありますから、どこに立って生きていくのかと彼らにこう問いかけたのです。 皆さんはこれからテレビのワイドショーやお笑い番組で、あのひな壇に座っている芸能人が、ああでもないこうでもないと番組から干されることがないように、互いに空気を読み合いながらいろいろなことを語り合っている、その彼らの言動を生き方の土台として生きていくのかと。そこに君たちの結婚生活の土台があるのかと。そこに立って君たちの子供たちをこれから育てていくのかと。また彼らに神の定めた一線を決して越えてはならないと話しました。聖書ははっきりと我々人間が越えてはならない一線を書き記している。その一線のうちにとどまり続けようではないかと語り進めたのです。なぜなら、正直に申し上げなければなりませんが、牧師のもとに来る人の問題の多くは、この堅固な土台がなく、また神の定めた一線を越えてしまったゆえに引き起こされた問題ばかりだからです。何でもいいよ、好きなように生きていけばいい、こんなことばかり聞いてますと私たちの良心は麻痺します。そして我々は神が定めた一線を知ることもなく、何の良心も咎めもなく、その一線をやすやすと越えていきます。その時は一時的な快楽や得をしたと思われるようなことを経験するかもしれない。しかし聖書が言うように、自分で蒔いたものは自分で刈り取らなければならない時が必ず来るのです。いつも人の目ばかりを気にして、自分がどこに立っているのか、何を信じているのか、この世の中に確信が置けるものが何もないという生き方こそが、私たちの人生のもろもろの悩みの根源にあるのです。前もお話しました、あのアーサー・ホーランドという宣教師が真っ赤なスーツを着て新宿歌舞伎町のアルタ前のガードレールの上に立って、かつて路傍伝道をしていたことがありました。アルタはテレビのスタジオであり、あのタモリの笑っていいともという番組を放映していた場所でもあり、そのタモリが番組の中で、今日あの赤いスーツの人はいるのかとまで言わしめた伝道でした。朝は1分の信号待ちをしている方たちに1分の辻説法を持って福音を伝えました。夜になると酒に酔ったビジネスマンもいました。ある時一人の青年がそこで信号待ちをしてアーサーの話を聞いていると、その酒で顔を赤らめた見知らぬおじさんが彼に横に立ち、こう言いました。あなたはこの新宿のこの歌舞伎町のガードレールに立ってまでして人に伝えたいと思う確信が心の中にあるかと聞いたと言います。この青年は後に牧師になったと聞いています。イクイッパーでメッセージを語り終えたとき、これ不思議な体験をしたんですけれども、全部のメッセージが終わった後に、私の心には言い知れぬ平安と語り終えた、語り尽くしたという充実感がありました。実際メッセージというのは語った後にそれがどう受け止められたかということが気になるものなのですが、この度はそのようなものが一切ないんですね。不思議な経験です。思いました。この気持ちはどこから来るんだろうかと思い巡らしていた時に気がつかされたことは、私が5日間語らせていただいたことは、すべて自分なりに人生のもろもろの出来事を通りながら、時に失敗し挫折し、それでもそこから主に引き上げられたというようなことを通して、与えられた私の内なる確信であったということでした。自分が確信していることをお話しさせていただくということ、これより幸いなことはありません。 主にある皆さん、新年の始めを皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんには我ここに立つというそのような場所がありますか？その確信がありますか？その確信は時間の経過とともになくなってしまうものですか？それともそのことを知れば知るほどその確信は皆さんの心の内で増していくものですか？天下にこの方以外に救いはない。初代教会の兄弟姉妹は聖霊に満てされ、否定しようもない神が与えてくださった自らの経験とともに、そしてそれを裏打ちする聖書の御言葉とともに宣教し続けました。神はそれらに応えてくださり、今日私たちの教会もここにあるんです。私たちの教会、来月90周年を迎える。90年もの間、私たちはこの地で主イエスに対する信仰を語り継いできたのです。イエスこそ主であり、この方以外に天下に救いはないということを、私たちそこに生き続け、これからもこのことを伝え続けていきます。主にある兄弟姉妹、何よりも私たちはこれからますます聖霊を求め、神が共におられるというもろもろの人生経験をさせていただき、主の御言葉に心の目を開いていただき、動じることがない確信とともに、この信仰生涯を歩み続けていこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの一人子イエス・キリストが拷問を受け、不正な裁判を受け、十字架につけられ、最後に槍で刺され、そして息絶えた時、彼らを、このイエスを守るべきその弟子たちは三々五五あちこちに逃げ惑っていた時、誰が思ったことでしょうか。このイエス・キリストの教えを中心とする教会なるものがこの世界に生まれていくであろうということ、その常識では考えられないことが起こりました。今やこの教会の存在を我々は否定することはできませんし、今もこの世界に力強くあなたのメッセージは伝えられています。初代の教会の者たち、彼らは人間的には聖書も証言しているように何の力もない者たちでした。ただの人たちです。しかし彼らのうちに聖霊が臨み、あなたが彼らに示してくださったその経験を通し、さらにはそれらすべてを裏打ちするすでに語られていた聖書の御言葉とともに、あなたの福音は全世界に伝えられていきました。その勢いは今もとどまることを知りません。このようなことが私たちの前に提示されておりますのでありますから、私たちがすべきことも明確です。主よ、本当に私たちのうちには力がありません。いろいろなことを予定立てたり計画したり理想を思っても、主よ、なんとそれらのものはバタバタと倒れていくようなことを私たちは経験するものでありましょうか。主よ、何よりも我らを聖霊で満たして、神の霊で満たして、そして主の恵みと力を経験するような生活をさせていただいて、そして御言葉に親しみ、この人生を全うすることができるように、私たち一人一人をお支えくださいますことをよろしくお願いいたします。自力で始まり、最後まで自力で人生を終えていくのではなくして、せっかく天地万物を作られ、我々のために死んでくださった神様、あなたを知っているのですから、神の力をいただいて この人生少しでもあなたの栄光を表させていただけましたと言えるような、そんな人生を歩むことができるように。この人生には限りがあり、ただ一度だけなのですから、最も価値のあることにこの人生を捧げることができるように、私たち一人一人を引き上げてください。この一年がその始まりの年となりますように、心からお祈りいたします。この時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。